SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ゴールデンチケットとも呼ばれる富裕層の投資家を対象としたニュージーランドの投資家ビザ。4月からその条件が緩和され、3年中合計21日間ニュージーランドに滞在することで永住権の取得が可能になります。オーストラリアには昨年まで同様のビザスキームが存在していましたが、連邦野党は次期選挙で政権を奪還した場合、この投資家ビザを再導入する意向を示しています。このゴールデンチケットという発想を広めたのは、イギリスの小説家ロアルド・ダールが1964年に発表した児童文学チャーリー and the Chocolate Factory 放題チョコレート工場の秘密に登場するウィリー・ウォンカです。
It's a golden ticket. You found Wonka's last golden ticket.
オーストラリアには2012年労働党政権によって導入されました。Significant Investor Provisional Visa, SIV, 通称ゴールデンチケットビザは、オーストラリアに500万オーストラリアドル以上を投資した富裕層に永住権を付与する制度でした。しかし、トニー・バーク移民相はこの制度に否定的な意見を取っています。
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote,
生産性委員会はいわゆる現金でビザを取得する制度についてこの種類の永住ビザを維持する理由はないと明言しています。制度の公正性を重視するならこのようなビザを復活させるべきではありません。バーク移民相でした。昨年労働党がこのビザを廃止しましたが野党のピーター・ダットン代表が先週移民代理人のミン・リー氏との会話で非公式に復活を約束したことを受け議論が再燃しています。ミン氏、我々が最初のシグニフィカントインベスタープログラムを実施しました。ダットン氏、ああそうです。ミン氏、10年前です。3年間停止しましたが皆にいつ復活するのかと聞かれています。ダットン氏、復活させることになると思います。選挙前にやるか、あるいは別の形で設計し直すか、すべて検討する必要があります。二人のやりとりでした。公式な選挙公約ではないものの、ダットン氏は先週、この発言を公に指示しました。
I don't think there's anything remarkable in saying that we want to attract high net wealth individuals to our country.
高額資産を持つ個人を呼び込み、何億ドルもの投資を国内プロジェクトにもたらすことを望むのは、特に驚くべきことではないと思います。投資対象の資産クラスを定義することもできますし、これは投資できるが、これはできないと指定することもできます。資金を持ち込み、投資することは、我が国の成功の一部です。正直なところこの国で私たちがすべきことの一つは一生懸命働き社会に貢献して成功を収めた人々を称えることだと思います。特にスモールビジネスや何も持たずにこの国に来て懸命に働き財産を築いたり子どもを教育したりしてきた中国系やインド系のオーストラリア人を称えるべきです。ダットン代表でした。この制度はオーストラリア経済に117億ドルを注入しましたが、生産性委員会のレビューによると、投資ビザを熟練労働ビザより優先した結果、他の移住スキームと比較すると、少なくとも34億ドルの損失を被ったことが分かりました。報告書はこのビザカテゴリーを維持する根拠はないと結論付けています。また、パーキンソンレビューは、もしこのビザが存続する場合、革新的な投資を促進できる移民を選別し、より厳しく対象を絞るべきだと提案しています。 元移民省副長官アブル・リズビー氏は、この制度が悪用されているケースもあったと述べています。ビザの本来の目的はオーストラリアへの投資を増加させることでした。しかし実際に起こっていたのは、人々が非常に安い価格でオーストラリアでのリタイアメント生活を購入していたのです。リズビー氏でした。 SIB スキームのサブクラス188はジュリア・ギラード政府によって2012年に導入されました。このビザは少なくとも500万ドルを資本、および成長型のプライベートエクイティファンドやオーストラリア証券取引所に上場している企業など、承認された企業に投資した申請者に最大5年間オーストラリアに滞在することを許可するものでした。このビザにはまた英語の要件はなく、年齢制限もありませんでした。外国人の投資家はビザの期間中に投資を保持する本当の意図を示す必要があり、特定の要件を満たせば永住権も申請できました。12年間で2300件以上のシグニフィカントインベストビザが発行され、成功した申請者の 85% が中国からの投資家でした。2024年、当時の内務省クレア・オーニール氏は、このシステムが一部の役人によって悪用されていると指摘。実質的には人々が金銭でオーストラリアに移住する手段に過ぎなかったと主張しています。しかし、移民コンサルタントのジョー・ビン氏はこのスキームを擁護しています。投資家はビザを購入しているだけでなく、オーストラリアにお金を投資し、国に貢献しているのです。ビン氏でした。元ギラード政府でビザ政策の設計を手掛けたビン氏は、ビザの悪用問題は避けられないことを認めています。もしすべての人を自国に留めて旅行を許さなければ、この問題は解決できるかもしれません。ビン氏でした。連邦野党が富裕層向けの投資家ビザを復活させる場合、それが移民の削減を進めるという彼らの広範な政策にどのように合致するのか、また他のビザカテゴリーが代わりに削減されるのか、このあたりは現在不明です。ダットン氏は、野党が目指す移民の数の目標は選挙後に明らかにすると述べており、選挙では労働党の記録的な移民政策を攻撃することが重要なポイントとなっているようです。以上、SBS ニュース、サラ・トメフスカ、エヴァ・スタシェフスカ、エッサム・アルガリブのレポートを SBS 日本語放送の大場美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。